はい、というわけで、てっちゃぎなんですけど、てっちゃぎさん、なんで咳よ。
いや、まだ風邪が。
え、まだ
まだ。
いやー、まあね、いろいろありましたけどもね、今週は何の話をしていこうかなっていろいろ考えてるんですよ。
はい。
え、考えてるとこなの？
いや、だから豚尾さんにお願い。僕はもう風邪なんで。
あ、もう考えないみたいなやつ？
考えないっていうか、もう、風のターンだから、もう豚尾さんにおんぶに抱っこ。寝かしつけてほしい、優しく。
今週のメニュー、お題としては、アナと雪の女王2の話をしようと。
ほう。
してなかった気がするなと思って。
うん。
見てきたのにね。
うん。
だから、後半でネタバレを交えてするか、ネタバレはなしでするかはてっちゃん次第なんですけど。
はい。
まあ、てっちゃんがほら、ネタバレはやめてってなるかもし
れない。いや、いいよ、していいよ。
なんで
見ないと思う。
あと、ネタバレ抜きにして言うと、
うん。
ネタバレはしないんですけど、
はい。
Amazon プライムビデオで、
うん。
ドラゴンボールスーパー、ブロリーが来てたんですよ。
うん。
で、見ちゃったっていう。
うん。
で、まあ、最後まで見たんですよ。
はい。
あ、ドラゴンボールスーパーブロリーって、こんな内容やったのか、と思って。で、燃え尽きろ、熱戦、烈戦、超激戦ってあるじゃないですか。
はい。あれ？武藤さんが大好きな、ね、ブロリーの映画。
そうそうそうそう、ブロリーとパナガスは大好きなんですけど、
うん、
映画は大嫌いみたいな。
なんかね、俺の青春を踏みにじって、
青春
凌辱したよね。
でもエンディングは大好き。
エンディングは大好き。
影山博信の主題歌が流れるわ。
影山博信はもう俺が太鼓判を押してるよ。本も最高に面白かった。
ほう。
だって現場監督だったんだよ、まだ。じゃないっちゃらの時。
ほう。いや、とにかくその、ね、ストーリーはだいぶ違うってみんなはその辺は分かってると思うんですけど、
はい。
リブートなんで、
うん。
ブロリーの。っていうか、あれと同じストーリーやったらもう正直終わってるでしょ。
いや、いいんじゃない同じの最新の技術で。
ああ、まあまあまあ、だから、ストーリーというか、まあ、大筋が一緒で。
ストーリー求める？まず。
いや、でも。
ドラゴンボールの映画に。
だから今までストーリーがなかったっていうか、もうなんか。
求めないでしょ。
ドラゴンボールの映画ってまあ、ひどいもんじゃったじゃないですか。
はい。
でも、神と神からは、鳥山明がちゃんと筋を考えますと、原作みたいなストーリーを、
うん、
映画みたいなストーリーにしますと、宣言したんで、
うん、
じゃあ付き合ってみるかと思って、うん、神と神見たら、まあまあまあまあまあ、割と今までのドラゴンボール映画って、本当に何言ってるかわからんみたいな。
くだらんかったんだなって。
そうそうそうそうそう。話やったけど、神と神はめちゃくちゃ面白いかどうかは別にして、
うん。
まあ、ドラゴンボールらしい筋があるな、みたいな。
ほうほうほうほう。
で、次、復活の F ってあったじゃないですか。
はい。
なんか、フリーザがゴールデンフリーザになります、みたいな。
うん。
食ったらねえって。
は？
いやいや、フリーザがゴールデンフリーザになるとか、くだらないにも、ほどがあるじゃないですか。何がゴールデン
フリーザ。俺は神と神も別にくだらないんだけど。
いやいやいや、その、スーパーサイヤ人ゴッドとかって言ったら、はぁーってなるやん。
ならんでしょ。大人がはぁーってなったらあかんから、あれは。
今までのストーリーからしたら、破壊神とかって言われたら、なんか、ちょっと、
苦しいでしょ破壊神とか言われたら。
え、苦しい苦しいよみたいな。
え、だって今までよりもっと強いやつがいるっていうか、うん、強さの次元が違うって言われたら。
そうそう、戦闘力とかそういうんじゃないっていう。
なんかもう泣いたわって。
うん、でもなんかね。
だから、孫悟空の気持ちを、だから釈迦の手のひらなんでしょ、
うん、そうそうそうそう。そやけど、そのゴッドになることによって、その、うん、近づくわけじゃないですか、ぐっと。今まで見えなかったレベルに見えるぐらいまで行くわけじゃないですか。
そうなの？
え、見てないの神と神。
あ、だから見てないって言えば、別に見たくない、ね。
あ、見たくないんや。いや、見てないんや。
うん。
あ、だから、じゃあ、ネタバレするわ。あの、スーパーサイエン
ス。でも知ってはいる。
え、知ってんのどっちやろなな、耳の島的なやつ。
そうそうそうそう。
あの、ウィキペディア版は見たみたいな。
うん、そんな感じ、そんな感じ。
で、次、あの、復活の F って、あの。
漫画は読んでるしね。
あ、そっか。漫画に書いてるもんね。ある程度。
だって今、あの、
え、でも漫画はあの映画の部分カットされてるやん。バス、バス。
いや、でも見てないよ、その、だから映画は。だけどもう、だから続きじゃん。
だからあの、なんかその、
だから見た前提。ゴッド2になってブルーになってるじゃん。
そうそう、見た前提じゃん。
そう、見た前提よ。
え、じゃああの、何身勝手の曲、極意
とか、めっちゃ、そうそうそう。だからもう何なの、それって。まあでも、でも、許す、
うんうん。ドラゴンボールやしね。
そう、ドラゴンボールとか許す、俺は。あの、ヤギみたいなやつが強くても許すよ。
あれ、めちゃくちゃ強いよね。
いや、なんか、いい加減にせえよってなんでしょ。
いやいや、今までも、あそこまで極限、もう極限の極限じゃないですか。
なんか、星食べるんだよ。
そうそう、ドラゴンボールってほら、今まで、ね、限界突破を繰り広げてきた物語じゃないですか。
はい。
もう正直、ね、ベジータとかやってきた時にもうこれが限界やろって思ってたでしょ星とか壊すんですよ、
うん、う
ん。そんなんやばいと思ったのまだフリーザっていうもっとすごいやつがいて。
うん。
いやもうこれ以上ないやろと。
うん。
もう星から火吹いとるやんと。
うん。
で、それを瞬殺するスーパーサイヤ人とか出てきたらもうここで終わりねって。
うん。
もう神様、もう神様が雑魚でしたもんね、その段階で。
うん。ちょ
っと神様の神様の神様が雑魚でしたもんね。
うん、雑魚だったね。
じゃあもうこの物語って、今までどの漫画も書かへんかったぐらいの極限の強さを描いてたわけじゃないですか。
はい。
でも今となったらそれが序の口じゃないですか。
うん。
全然。
うん。
じゃあもう、そっからさらに5段階ぐらい強くなりましたよね。主人公の悟空。
まあもういっぱいになりましたね、いろいろ。
で、挙句の果てに、その身勝手の悟空みたいな。極致。
そう。
身勝手の極み。
でのご、身勝手の極意。
そこまで行ったらもう。
で、身勝手の極意になっても相手の方がまだちょっと強いっていうのがよくわかる。
身勝手なんよ。
身勝手だったな。慣れてないみたいな。
身勝手さに？
うん。
で、もうこんな強くなったら今更その、なんか、宇宙を脅かす悪とかって言われても、まあ、鼻息じゃないですか。
え、だってもう、だって全宇宙の。
はい。
ねえ。
うん。全王っていうもう。
全王が頂点。
もう、もはや逆らうことすら許されないみたいなやつがいるわけじゃないですか。
指パッチンで宇宙消すぐらいだもん。
そいつともう連れになっちゃって。
うん。
で、しかももう、他の宇宙の頂点みたいなやつらとの大会、をこうくぐり抜けてきたわけでじゃないですか、
うん。
そうなったら恐ろしい敵がいるとかって言われても、うん、まあ A 運動になるぐらいでしょうぐらいで終わりやのはずやのに、
うん、
ヤギの方が強いんですよ。
そう。
あれはびっくりしましたね。
なんかもう一回ピッコロ大魔王編やってるよね。おじいちゃんだからまだ
ヤギ。そう。
全盛期の力を取り戻したらこんなもんじゃない。
そうこんなもんじゃないってやつが。え、いたのって。
しかも魔人ブーのデブー海洋神を、
はい、
とやってたみたいな。
はい。
どういうことみたいな。しかもヤギだよ。
そう、ヤギがあんな強いって思ってなかったから、だからあんまり鳥山明っていうのは大したやつやなと。でも、
うん、
ゴールデンフリーザだとはって。
いいやん、一緒。
ゴールデンフリーザだとみたいな。
いや、発想は好きで。
あ、好きなの？金色になったら強いみたいな。
いや、金色っていう意味じゃなくて、うん、フリーザとかって修行しないで元から強かったタイプなのに、
はい。
だから生まれ持って強いんでしょ？
うん、だってね、親以外には土をつけられたことがないって。
そうそうそう。だからその強いやつが修行してみたらどうなるのっていうのが良かった。
ああ。
発想が。
ああ、
だから、ライオンがベンチプレスとか懸垂したらどうなんの
反則じゃんみたいな。
そうそうそう。だから反則じゃんってやつっていう発想はね。だから花山薫が トレーニングするみたいな。
トレーニングという次元を取り入れてみると、うん、もう過去の敵やと思ってたやつが、
うん、
意外に伸びしろが、っていうか、伸びたことがなかったと。
伸びたことがないからね。
うん。うん。第四形態とかそういうんじゃなくて、って。
うん、そうそう。
そっからさらにトレーニングを一生懸命。
あれただの成長期だからね。
うん、一生懸命しましたという。うん。まあ、その発想は良かったって言って、てっちゃんの発想も良かったんですけど。
はい。
復活の F 自体は本当にくだらない映画なんですよ。ストーリーも何もあったもんじゃないっていう。
うん、
なんかそのフリーザが蘇ってゴールデンになろうなってどうなんのかなと思ったら別にどうにもならないっていう。
うん、
なんか、鳥山明もしょうもないストーリーも考えるもんやなって思ったぐらいのもんやったんですけど、うん、次のブロリーはブロリーのリメイクじゃないですか。
はい。
ブロリーをリブートしますと。で、前、うん、あんだけこう、なんていうかみんなを虜にしたブロリーとパラガスを、
うん、
今回どう描くのかなと思って、
うん、
で、見に行きたかったんですけども、終わっとって、その、僕はブロリーの魅力に気づいた時にはもうすでに終わっとって、
うん、
早くなんか動画とかこうへんかなと思ったら結構かかったんですよね。
うん、
なんかあったんで、おもろに。アマゾンプライムに金さえ払ってたらただっていうプライムビデオじゃないですか。
はい。
じゃあ、ちょっと一丁見てみるかと思って見てみたら、うん、やっぱりストーリー全く違いまして、
うん、
今回のブロリーはね、
うん、
ちょっといいやつなんですよ。
は？いいやつ？
うん。
まずベジータを手迎えに来ないの？
え？どういうこと？あの、惑星ベジータの王と言われて舞い上がったお前お笑いだったぜって。
そうそう。そういうストーリーではない。
じゃない、今回のストーリーは、
うん、
惑星ベジータにあのベジータ王がいた時代に、
うん、
パナガスの息子、ブロリーというやつが生まれてて赤さんやったんですけど、
はい。
非常にこの数値が高いとスカウターで見たら、
うん、
だからエリート兵として育ってますって言ったら、
うん、
そのベジータ王がむちゃくちゃ怒って、
うん、
あのこいつを追放すると。
なぜ？
え、危険やと、こんな奴がいたら。
あ、
でおやめくだされってそのパラガスが言うんですけど、
うん、
うるさいって言って、
うん、
もうあのカプセルに入れて打ち上げてやったわって、壁地の惑星に、うん、じゃあ、それを追っかけて、パラガスが行くんですよ。
うん。
その、息子を救いに。
うん。いい話や、なんか急に。
で、その、僻地の惑星に行ったんですけど、その時にその、ロケットっていうか、円盤が、故障しまして、
うん、
出れなくなっちゃうんですよ。
ほう。
もう、さすがに、サイヤ人といえども、ロケットがないとどこにも行けないですからね。
はいはいはい。
で、ロケットを修理するような技術もないですよね、別に。
うん。
だからそこであの、僻地で、ブロリーと一緒にこう、何十年も暮らすという。
うん。
で、その間に、ベジータ王とかその、サイヤ人に対する、恨みつらみをこう、増幅させてって、いつか復讐してやるってこう。
はははは。
っていうストーリーなんですね、今回。
ああ、まるでベジータ王が悪いんや。
いや、そう。
復讐されて叱るべき、っていうか、復讐の理由だよな、真っ当な。だって自分の子供をいきなり追放って殺すって、
うん、
ってことでしょ。早く言えば宇宙のどっかに持っていけって、うん、ひどい話じゃん。
で、そのフリーザ軍の円盤にたまたま見つけられまして、その、
うんうんうん。
で、ベジータ軍に救い出されて。で、うん、惑星ベジータっていうのは滅びて、
はい、
ベジータはもうほとんどの、あの、サイヤ人も死んだみたいなこと聞かされて、
生
成したわと、
うん。
でも、ベジータはまだ生きとると。
ほう。
じゃあもうむちゃくちゃ怒るわけですよ。 ぶっ殺してやると。
いや、もうまさにそうですな。
あいつの息子が生きてるとかって許せんと。
うん。
で、その、ブロリーを連れて、フリーザにそそのかされて戦うという、そういうストーリーですね。
フリーザにそそのかされて？
そそのかされてというか、フリーザがあいつら嫌いやからっていう話したら、
うん。
じゃあ任せてください
と。あの金色フリーザの後のフリーザか。
そうそうそうそうそう、任せてくだされと。ブロリーの力を持ってすれば、
うん、
そのカカロットったらいうやつも、ベジータ王の息子も、
うん、
意図もたやすく、粉砕できると。
うん。
言うて、地球にやってきて、
うん、
北極だか南極だかで戦うという。
じゃあ理由ないんだね、別に戦う。
あ、だからその、昔ひどい目にあった。
うん。
あ、だブロリーにはない。ブロリーは赤さんやったからね。
うん。
ただ、ブロリーは、もうパラガスの、パラガスが毒親なんで。
いやいやいや、別に毒親じゃなくない話聞く限りは、今んとこ。
あ、違う、この、40なるまで、
うん。
ずーっとその、
嫌事ばっかり言ってた。
ベジータ王に対する恨み事だけで育ててきたんですよ。
うん。
だから戦いのことだけを修行させてきたという。
ほうほうほう。
うん。
まあ、毒親ですね、じゃあ。
で、気が高まってくるじゃないですか。
うん。
そしたら首につけた、その、首輪みたいなのに、
うん。
電流を流すと。
うん。
うん。なんかスイッチがあるんですよ。こういうリモコンみたいなやつで。でブロリー沈まれって言って、ビリビリビリビリ、うぎゃーって言ったら沈まるっていう。それの繰り返しをして40年暮らしてきた。
なんちゅうくだらん話。
なんで？
で、別に、因縁とかないカカロと戦うわけね。
ああ、そうそうそうそう、親父の言いなりマシーンなんで、
うん。
ベジータをやっつけろって言ったら、わーっていくわけですよ。
うん。
スーパーサイヤ人とか知らなかったわけですよ。
ほうほうほうほう。
で、ボコボコボコボコってやってる間に、
うん。
まあ、結構なかなかやるなっつって、
うん。
ベジータとスーパーサイヤ人にとりあえずなってみたりとかするじゃないですか。
はい。
そしたら、おーって驚いて、
うん。
ちょっと押されるんですけど、
うん。
うわ、あいつすげーなって。
うん、
普通の状態でスーパーサイヤ人と殴り合ってるぞって。
やばいな。あれじゃん、ご飯がやったやつやん。スーパーサイヤ人とか邪道っていう。素で強いのが強いからっていう。
で、なんかもう、どんどん殴れば殴るほどね、対応してくるから、うん、もうめんどくさいって言って、うんさらに上の段階まで行くわけです。赤くなったりとかするわけですよ、ベジータが。
うん。
なんかその、
ゴッドになるわけ。
身勝手的なやつ。
うん。
そしたら、それをもう対応してくるわけですよ。
スーパーサイジにならないで。
ちょっとなる感じで。
ちょっと緑っぽくなる。
そうそうそうそう。ちょっと、だからもうその、もうそれって3段階、4段階上の変身ぐらいじゃないですか。
うん、
なのになんかスーパーサイヤ人なりかけぐらいの変身でもう、うわ、こいつめんどくさ、みたいな。
うん。
もう殴っても、なんか対応してきて、追いつかれて、うん、今度はこっちがしんどくなっちゃうって。
うん。
またそこで悟空が、オラに変われとかって言って、うん、オラにもちょっと戦わせろみたいなこと言って、
うん。
もうこの、青とかなったりとかしていくんですけど、
うん。
それでも、もう、いくら殴り合ってもキリがないわけですよ。
うん。
ブロリーっちゅうのは。
うん。
で、その時に、その、ね、拉致があかんなっちゅうことで、フリーザが、なんか、ブロリーを変身させたいと。
うん。
いうことで、その親父を殺すわけですよ。
は？
え？
パラガス？
パラガス。
死ぬ。
心臓がの、フリーザのデスビームみたいなやつ貫かれて、あわわわって死んじゃう。
誰が殺す？
だからフリーザが。
フリーザひどない？
いや、だからクリリンを殺したときに、
うん。
カカロットが変身したっていうのを覚えてたんですよ。
うん。
だからパラガスを殺して、うん、パラガスさん、あなたのお父さんが殺されてしまいましたよみたいなことを。
フリーザ嫌なやつ。
大変ですよって。
おお、やっぱ復活しないでよかったな、こいつ。
うん、うん。なったらそれで、親父のことかみたいになって、
うん。
伝説のスーパーサイヤ人になるわけですよ。
うん。
もうそうなったら、悟空とかね、ベジータが青くなろうが何しようが、
うん。
叶わんわけですよ。
あ、スーパーサイヤ人ブルーになっても叶わん？
叶わん。その伝説のサイヤ人っていう状態は何なのかって今回も何の説明もないんですけど、
うん、
とにかく叶わん。
まあ、トラが筋トレしたわけね。
いや、まあもう変身し、怒りで変身したから、
うん、
もうちょっと大柄感が増して、
うん、
悟空をこう、ね、氷壁にガリガリガリガリガリガリガリガリガリってやっちゃったりとかするぐらいのパワフルさになって、うん、まあそんなこんなで、最後はご存知の通り、
はい。
ベジータと悟空がフュージョンやってゴジータになってやっつけるっていう。
あ、1対1じゃ勝てん。
いや、もう1対1はこれは無理だと。こいつ。
こいつ、小屋さんは無理って。
うん、うん、うん。じゃあもうフュージョンしかないと。
うん。
こうなったら。で、ゴジータになってやっつけて終わりっていうのはまあみんな、最後まで見てなくて、ネタバレもされてなくても、もうこの筋はもう全員知ってるやろなって思ったんで。
ああ、
うん。もうなんかあらすじにあるぐらいですもんね、このレベルって。
まあ、ストーリーいらないもんね、別に。ただ、なんかブルーリーかわいそうだな。
え、なんで？
別になんかね、二人がかりで。
いや、別に、戦いたくなかったのに。
そう。
戦った挙句に、ボコボコにされるみたいな。
うん。
で、ボコボコにしたからね、結構いろんなやつを。
誰を？
え、悟空とベジータとフリーザを。
いや、だからこの3人はボコボコにされて、いいじゃん。
まあ、されて喜ぶタイプやから。
暴力大好き人間でしょ、この3人は。
人間。
人間じゃないか。暴力大好き生物さ。暴力で会話したいタイプでしょ。
ほら、瞬間移動とかできるじゃないですか、悟空って。
うん。
フュージョンするために一旦瞬間移動で北極からなんかピッコロのとこに行くわけですよ。フュージョンの練習させてくれって言って。
はい、うんうん。
で、その間誰が時間稼ぎするかって言ったら、
うん。
フリーザなんですよ。
フリーザなの？
ゴールデンフリーザがその間に時間稼ぎするっていう、そのフュージョンの練習してる間。
うん。
どういう時間稼ぎか言ったら、
うん。
ひたすら伝説のスーパーサイヤ人に蹴られ続けるっていう。
あ、ボコボコにされま
くる。ボコボコにされて、やめなさいって言ってるのにボコボコにされるって。
ちょっと見たくなってきた。
私はこんなにして、ボボボボボボボボって
。ちょっと見たくなってきたな。あ、でもめちゃくちゃ評価高いね、今アマゾンで見て
る。評価高いの？
うん、評価5、星5よ、ほぼ。
あ、はあ、やっぱりみんなブル、あ、水木奈々が出るんですよ、しかもこれ。
いいわ、別に出なくても。
水木奈々がね、むちゃくちゃエロい女で出てくる。
は？女が、ブロリーの映画で必要？
でしょ？
うん。
出るんですよ。しかも
何のために？
いや、そのブロリーちょっと、純情なおじさんじゃんみたいな感じでこう、仲良くなっていくっていう、よくあるじゃないですか、ブロリーが泣いているみたいな。
うんうん、
ブロリーの気持ちがわかる女。うん。だからブロリーを助けなきゃみたいな、で奔走したりとかする。
いい女や。
でもその奔走して、最後はなんかこう、ね、ブロリーほっとけないわ、みたいな。
うん。
うん。感じになるエロい女として登場しますね。
エロい女。
よくある、なんか、 まあ、キングコングと仲良くなる的なやつですよね。
おおほうほうほ
う。
うん。緑の女？
あ、そうそうそうそうそうそうそう、それが水木奈々。フリーザ軍。女隊員みたいな。
うん。
初めてフリーザ軍の名前のある女隊員が出たって言って衝撃やったらしい。もうどうでもいいんですけど。
どうでもいいですね。
でもみんななんか評価としては、
うん。
いやー、あの、なんか女キャラ良かったよね、みたいな。ブロリーも変わったわ、その女キャラで評価される映画になるなんて。
大人気だったんだね、この映画。
アクションはほんまにすごいですね。
すごい？
すごいけど別に、ドラゴンボールでアクション見たかったかっていう話も。
あのね。
うん。
なんちゅうこと言うの？
いや、ドラゴンボールでアクションないじゃないですか、あの、カメハメハーとかって言っとけばいいじゃないですか。
うん。
あの、前の熱戦列戦超激戦はなんか妙にアクションあったけど、
うん。
あれの50倍ぐらいなんか動きがすごい、じゃあすごいですよね。今回。
でもあれもう良かったよ。ラリアットでドコン
って。そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
あれが最高だったさ。で、ボコーンダーンってみんなボコボコにされていって。ああ、これ無理だわっていう。で、とっても楽しそうに人殺すし、生物をいっぱい殺すし、楽しそうに人殴るし、本当に。うん、楽しくて仕方がないっていう感じが。
笑顔ですもん、ずっと
ね。笑顔で。いや
ー。いや今回のブロリーはね、ああいうのはないです。単なるあの強いおじさんですよね。
単なる強いおじさん。
うん。もうパラガスおじいさんですしね。
おじいさんなの？
で、パラガスが、だからそのベジータ王とただ、なんかいざこざして、あの、ブロリーをその追放戦でくれって言ってた時点で、
うん。
燃え尽きの熱戦、烈戦、超激戦の、
うん。
パラガスぐらいの年齢なんですよ。
はぁ。
で、40年経つから、
白髪のおじいさんかじゃん。
で、ブロリーは41歳とかそんな。ですね。おそらく。
はあ、
だって、悟空と。
少し若いブロリ
ー。悟空と同じ年齢ですもんね、一応。
あ、そっか。
うん。で、あの、ほら、ドラゴンボール Z 燃え尽きの熱戦、烈戦、超激戦の場合は、
うん。
悟空が若い時代に出会ってるじゃないですか。
うん。
で、ドラゴンボールスーパーの時代ってもう、だいぶ41歳とかじゃないですか。
そうね。
だから出会うのが遅かったバージョン。
もう変身とかしてほしくないよね。
変身40歳で変身とかやめろ。
40歳で変身とかやめても困るでしょ。
もうアクションはね、異常なまでに、なんていうの、ドラゴンボールのアニメでこんなアクションするかっていうぐらい、
うん、
あの、殴り合いのシーンとか延々アクションなんですよ。
うん。
もう激しい動きで。
あ、作画がいいってやつね。
作画がいい、動画がいいみたいな感じで、なんか、
うんうん、
もう上に飛んだり下に行ったり、いや、そんなんせんでももうパワー勝負でしょってドラゴンボールっていうのはあって、
うん、
思うけど、むやみやたらにアクションしますね。そういう意味では、出来っていうかアニメとしては結構力入ってんのんちゃうかなとは思うんですけど、
うん、
まあでも何を求めるかですよね、ドラゴンボールに。
うん、
で、ストーリーもまあまあ整合性取れてて、あの、前の映画とか、あの、ね、90年代とかにあったドラゴンボール映画シリーズみたいに、
うん。
おいおいっていうような、尻滅裂な展開もなくて、うん、それなりに筋が通ってて、面白いかどうかは別にして、めちゃめちゃワクワクするかどうかは別にして、うん、まあまあわかる話やなっていう感じになってるので、
うん。
映画としては絶対に出来はいいんでしょうけど、
うん、
このブロリーを見た後に、なぜか燃え尽きろ熱戦烈戦超激戦が見たくなってしまって。
だから毒とか抜かれたんだろうね。毒系を。あの、みんなが見やすいように、綺麗にしましたみたいな。
あ、綺麗綺麗綺麗。
いや、だからあの、ジローが食いたくなったんでしょ、ブダオさんは。
あー。
体に悪い。
あ、 で、
体に悪い家系みたいなやつとか、そういう下品な。
熱線、熱線、超激戦、家系とかな。ギトギト、とかギトギトなんや、あれ。
そう、ギタギタみたいなやつとか。汚いテーブルで、なんかもう油と濃ゆさで。
で、こんな料理間違ってる
よ。良くないよなって。そうそうそうそう。間違ってるけどうめえって。
で、基本的にはあの前半とかむちゃくちゃしょうもないから、
うん、
パラガスが演説するとこから見始めたんですよ。
ああ、演説まである。
え、パラガス演説するじゃないですか、あの、ま、ベジータを、ベジータバック
チェーン
の
方
だと、
うん、
お笑いだったぜ、みたいな。
うん。
あの、このブロリーと俺の帝国を永遠に不滅なのだ、みたいなやつ。
うんうんうん。
そっから見始めたら結構止まらなかったっ
す。面白いよね。勝てるわけがないだろうっていう。ベジータガカガカブルブルって。相手は伝説のスーパーサイヤ人だぞそしたらピッコロかっこいいよね。貴様一生そこで腐ってろみたいな。
髪の毛持って引っ張っていく。
そうそうそう。ズルズルってベジータが、あのベジータがいいんだよな。最高よね、あれね。
カカロット息子は可愛いか、みたいな。
あったいい。お父さんって。ご飯もう、初端めちゃくちゃボコボコにされるよね。ぐじゅぐじゅよ、本当に。ぐじゅぐじゅにされる。
なんかもう、ね、ピッコロさんもなんか変な光線当てられてさらに上に飛んでいくし、
ね。ピッコロさんやられ方がかわいそうよね。追い打ちの追い打ちみたいな。
そうそうそう。
死体蹴りやめえやって。
頭突きで打ち上げられてさらにあの、砲弾でもう一段打ち上げられるみたいな。
なんかピッコロさん元気でとどめなくなっちゃうんじゃないって。バラバラなっちゃうっていうぐらい。
至近距離からカメハメハ撃たれてね。
うん。
なんだ今のは。
今のはって。あれいいよね、あの演出ね。
なんだって言われたら非常に辛いものがある。
何も聞いてないっていうのが
いい。いや、もうなんか、ねえ、
うん、
この世界観に乗ってよって。
そうそうそう、カメラマンだったら多少聞いてよ、みたいな。全くギャグで笑わん人みたいなね。
あ、そうそう。
お笑いとかね。
そうそう。あ、そうそう、まあ大事なことなんですけど、
そう。
ドラゴンボールスーパーブロリーも、
うん、
この、前のブロリーも、
うん、
同じ声優、あの、白っ子の島田瓶です
か。ああ、はいはい
はい。うん。せやけど、
うん、
せっかく同じ声優さん使ってやってんのに、
うん、
新しい方はそういう悪いセリフとか全然ないから。
だってもう40過ぎたおじさんが悪いセリフはなかなか言わんだろ。
ああ、そっか、40過ぎてるから人ができてるのか、ブロリー。
人ができてるでしょ。さ、若くてさ、いや、40過ぎてる時もいっぱいいるよ。
うん、
いるけど、
うん、
もうほら、ドラゴンボールの世界観の話で言えばよ。
はい、
若くてあんな、金髪、髪の毛金髪なんて目もなくなってマッチョになったら悪いことだって言いたくなるわ。うん、誰だって言うわ。
いや、前のやっぱりね、
若いもんの、前のブロリーとか、悟空とかは。
熱戦、烈戦、超激戦のブロリーの魅力とか、パラガスの魅力とかって、
うん。
何でもいいけど、意味もなく悪いとこですよね。
悪いよね。
惑星シャモから連れてこられた奴隷たちか、みたいな。
うん。
自分たちの星に帰れたらいいな、とかって言いながら、
あれいいよね。
砲弾で、惑星をバーンってやって、ああ、シャモ星がみたいな。
あのちっちゃいよくわからんやつらね。
シャモ星って。無駄に人を苦しめることだけしかしたくない感じが。
うん。
もう楽しくってしょうがないですもんね、あのブロリー。ね、何しても。
でパラガスも殺すしね、ぐちゅぐちゅにして。
あ、そうそうそうそう。だからパラガスの亡くなり方も、うん、やっぱり前のね、一人用のポットでかっていうか、あれなかなか超えれない。
あれはなかなかね、セリフがいいよね。
お前と一緒に逃げるつもりだって、身を準備してたんだって。一人用のポットでか
って。
いや、もう、島田凛氏の声がもう。
名演技が。
演技が、 っていうか、シロッコもそうやけど、悪い人をやらすともうすごいですよね。
一級品ですな。
一級品ですよね。
人の感情を考えない悪いやつの本当に。人間味がない。
それ考えたらね、新作
は。親父。
親父って。直前までなんかこう物思いにふけるパラカスがまたいいんですよね。かわいそうだから、お前もこの惑星と一緒に死ぬしかないのだ、みたいな
こと言いながら。お前は結局何がしたかったんだっていうところも
そう、狂ってるんですけど、映画としては。全体的に。もうバカしか出てこないみたいな。ピッコロさんが全員にほら、線づくわして復活させていくじゃないですか。
はい。
その間にブロリーはただふわふわして笑ってるだけっていう。もう勝負とかじゃないですよね、あれ。
そうね。
ゲームですよね。
ゲームだよね、ブロリーにとっては。
まあ、そういう意味で言ったら、ああいう、なんちゅうか、で油、
だから、おしゃれな、そういう、ミシュランとかのそういうのもいいよ、もちろん。
だから、きっちりしたラーメンみたいな、なんかね。
そうそうそうそうそう。
なんか和食の職人が作ったラーメンみたいな、そんな
こと。そうね。ああ、まあ、うまい、うまい。もちろんうまいって。
そうそうそうそう。
だから、美味しんぼのラーメン編よね、マジで。
ああ、そうそうそうそう、暗い情熱が足りない。
そうそう、ラーメン三重師たちがみんなで一流の食材、一流の腕で作った究極のラーメンを作ったじゃないですか。いや、だけど、なんか違うって。そういえばラーメンって食べるとき下向いてないかしら。えぇって。
貝原雄山が足りないものがあるって言って、化学調味料って。
そう。化学調味料が足りんかったな。
そう、あーんすよね。パンチがないね。
パンチが。そこまで言われたらちょっと見たくなってきたよ。
見てほしい。そんで、見た後になんかやっぱりパラガスの演説からもう一回見たいな、みたいな。
もう一回。
で、最後のね、もう、みんなのパワーくれみたいな。
プリキュアみたいな終わり。
何を言ってるんだみたいな。そのパワーやるとかって設定なかったやろ。で、クズのパワーをいくら集めても、どうにもなるまいみたいなこと言う、元も子もないようなこと言う、ブロリーもね、最高ですしね。
最高ね。あれ映画のせいでやられたからね。
そうそうそう。
映画じゃなかったら絶対やられないからね、あんなクズのパワーがいくら集まってもね。
ベジータをボコボコにして、クズは所詮クズなのだって。
なんか壁にギュッギュッって押し付けてたもん、ね、ずっと顔つかんで。ギュッギュッギュッって。
で、最後熱戦だ、熱戦だ、超激戦だ。ゼーッとって。で、この主題歌見て、なんか、キャラクターのね、荒々しいこの、原画みたいなのが次々と映し出されて、むちゃくちゃ嬉しそうなブロリーとか映し出されて、なんかあの歌に乗せられてそういう画像を見てると、なんかすごい名作を見た気がするって。なんか、ああ、こんな人たちがいっぱい活躍したなーって、してないんですけど、実際は。ブロリーが楽しそうにしてただけの映画だったんですけど、なんか感無量感ありますよね。
感無量感ある。でも今回のドラゴンボールスーパーの方はない。
うわ、なんか、ああ、まあ、よく見てたんじゃないってなる。だからその、みんなの力を合わせてっていうか、その、ゴジータ
にして
。
いや、そこってね、本当にね、難しいところで、人間もそうなんですし、いろんな作品もそうなんですけど、はい、完璧にやった好条件の人とかってもいるじゃないですか、例えば。
好条件。
恋愛で例えますよ。だから婚活とか。
ほう。
年収がいい。
はい。
わかる？
あれか、理想とされるみたいな。
そう、
穴がない感じ。
社会的地位もあるって、そう。身長もなかなかあるし、顔だって別に悪くない。センスもいいと。 だけどモテないって人いっぱいいますよね、世の中。
ほんまかって思うねんけど、それでモテないって。
ねえ、ねえ。でも、うん、でも実際には、うん、クズみたいなやつでも、うん、ずっと女が途切れなかったりする人とかいるじゃないですか。
ああ、俺
は。生まれ変わってもこいつにはなりたくないなって思うのに、うん、ずっと女がいるとか。
下手したら犯罪者やったりとかね。
そうそうそう、犯罪とか。
うん。あと女性をどつき回すとかね。
どつかないとコミュニケーション取れないとか。
うん、うん、うん。いますね。
女の人でも逆もまた。
うん、うん、うん、うん。
ちょっと癖がある女の人とか。
はい。
な友人関係も、うん。こいつといると疲れるみたいな。
うん、うん、うん、うん。
だけど、月に一回会いたいな、みたいな。
うん、
なんか、たまに遊ぶとめちゃくちゃこいつ面白いな、っていう。
うん
う
ん
う
ん、
でも、長時間は一緒にいるとちょっときついみたいな。
ていうか、もう理屈上こいつはひどいやつなのは間違いない。
そうそう、理屈上ね。クズ。
クズは所詮
クズなのは間違いない。みたいな。
うん、うん、うん。
っていうのを感じる。ブタオさんから、そのブドラゴンボールスーパーと、熱戦、熱戦、超激戦の話聞けば。
そうですね。綺麗なんですよ。ブロリーは。
綺麗なだけじゃモテないんですよ。
綺麗なんですよね。なんか、70点と80点の間ぐらいはありそうな。
で、熱戦、熱戦、超激戦は多分ね、12点とか。
そうです、12点とかやね。でも、ブロリー&パラガスの2人のキャラクターが、なんか5億ぐらい。
5億パワー5億点もあるか。
で、5億点もあるやつが、映画の尺だけで殺されるっていうところもポイント高いですよね。
ああ、映画のわびさびが。
で、パラガスの死に方に関してはもう200億点ぐらいじゃないですか。
うん。
映画の中でちゃんと理由があってなくなるし、そこは無理な絵じゃないですか。うん、なんか、あそこだけ実に綺麗にまとまってますやん。
はい、はい。
ただブロリーなんでそこにずっとおってんっていうのはまあ抜きにして。
うん。
あそこの流れ綺麗ですよね。ぐしゃーって潰されて、これがサイヤ人の定めか、みたいな。
うん。
で、この、とどめがあれですよ、ボーンって細くなったポットを惑星に投げつけた後に、うん、この俺が星の爆発ぐらいで死ぬと思ったかみたいな。いや、死んでほしいって。
本当に死んで。爆発しなかったら何で死ぬんだ、お前。
そう。
究極だ、星の爆発は。
ぐらいでって。
うん。嬉しそうだったよね。
そう。僕死の爆殺で死なないんやったら、
うん、
もう100歩ずつそうであれば、うん、あんなに怒らないでほしいって思うんだ。
ほんとね。
いや、だからあれは、あれなんでしょうね。パラがその気持ちにショック受けたんやろね。
ブロリーもね。
うん、うん、うん、うん。あんだけ、俺とブロリーの帝国って言ってたのに
。うん。
さっさと、死ぬと思って、一人で行っちゃうって、一人用のボットでって。
いいよな。
もうなんか、物の良し悪しが分かんなくなってきますよね、ああいうの。
あれを見ると。
はい。
だって映画としては12点ぐらいだ
もん。そう、12点。もうひどい。ほんとひどい。もう間違いなくグズなんですよね。でもそれ言ったら僕が普段、見てるビーバップハイスクールとかも、
うん、
クズ中のクズなんで、
うん、
映画としては。どう考えてもおかしいし、
うん、
で、両者に共通してることは、映画始まった時に波がダバーンって出て、
うん、
三角マークで東映って出てくることなんですよね。
ああ、やっぱりあれが大事なんか。
というか東映の映画って狂ってる。
狂ってる。
全部狂ってる。
やっぱじゃあ、狂ってる映画じゃないとダメなのかもね。
いや、でも別に、デビルマンとかも。
狂ってるんでしょ？
狂ってるよ。だって人類滅亡のイメージが、ランニング着た大柄が人の上にのしかかってくることですよ。
うん。
うん。てっちゃんその話聞いてひどいって言ったけど。
うん。
その大柄が上にのしかかってくるなんて人類滅亡そのものやって。
うん。
てっちゃんは言ったかもしれんけど、多分そのシーンを本当に見たら、あまりのことにショック受けると思うよ。
ショックしか受け、ショックしか受けてないよ、今のとこ。ブタオさんの話はすべて。
いやー、なんでしょうね、ほんま。あの、完成度では計り知れん、なんか、物事っていうのは。すごいのがある。すごいものがある。だから、てっちゃんが例えば動画とか作っても、やっぱり、みんな見ちゃうんでしょうな。
いや、わからんけどね。いや、動画はね、ガンガン、
うん、
その、だから早く風を、風がもう治ったらガンガン
全部やっ。風の魅力ってやつやね。
そうね。
あ、これ、キングアラジンさんが、
はい。
激アツな展開はないものの、今の日本を考えると明日は我が身、大柄、社会派、最後までドーナツ作ってるってところから、モテラジで語るべき映画、リチャード・ジュエルっていう。
ああ、もう今なんかめちゃ、知ってる、めちゃ映画の予告でやってた。爆弾の犯人にされるってやつ。
これってあれ、クリント・イーストウッドの、ね、
そうそうそう。
ちか、クリント・イーストウッドって、あの、トラさんぐらいのペースで映画作ってません？
なんかめっちゃ作ってるよね。
毎年ない？
3 人ぐらいいない。
なんでしょうね。こんな映画作った人なんてなかなかいないんじゃないの？
うん。めっちゃ作ってる。自分も出るしね、めっちゃ。うん、
十何年前に引退するって言ったのにね。
うん。
すごいなぁ。で、どれもこれもなんか話題作になってるっていう。
そう。
映画の天才なのかもね。
作っても、
作っても、出てもよし、作ってよし、出てよし、見てよし、みたいな。ユキックスさんが最初のパーンの音の時点までトラさんとスターウォーズの両方の可能性がある。シュレディンガー説最高って。
はあ、パーパーパーパーパーパーパーパーあ、トラさんかってなる。
そうそう
でも、パーパーパーパーパーパーパーパーパーってなったら、
はい、
でもスーパーマンにもなるな。
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう。パーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパー
パーパーパ
ーパーパーパーパーパーパー半分冗談でエアプレーンキットって検索したら本当に飛行機のキット動画が出てきてビビった。プラモ感覚で飛行機が売ってる狂気って。あの自作飛行機のやつです
ね。いいよね。
世の中ってほんまにすごいわ。なんか人が考えることは考えるんでしょうね。
ね。
あ、ゴックさん、何から何まで気色悪い。男は辛いよ、お帰りトラさんの話を楽しんで笑顔になってたが、自分がおじであることを自覚したブタオさんとてっちゃぎが、おじ捨て山、ごちゃんに帰っていくラストが、幼稚園の時見て泣いたハクション大魔王の最終回を思い出して悲しくなった。
なんちゅうこと言うの？
ストーリー性やったんや、あの会話。
おじ捨て山っていうのがいい。でも、ブタオさん、見てます？今。
あ、トラさんスレッド見てますよ。
あ、もうごちゃんになったか。
あの、
おかえり。
BB なんとかっていうアプリ入れて。あ、これ、
うん、
これ、持ってたわと思って、このアプリ。
ああ。
ああ、と思って。懐かしいな、何にも変わってねえな、みたいな。
うんうんうん。
相変わらずなんかあの、トラさんでね、これは名作なのか、ダサ作なのかみたいな言い争ってるしね。
うん。それでしょ、求めてたの。でも。
なんか、これ初めて見たやつの意見ですかみたいな。
そういうのでしょ、欲しかったの。
にわか打つみたいな。
そう。あ、おじ同士でなんか言ってるみたいな。
ねえ。あ、ゴックさん、モテラジスレイは見たことあるけど、十数年くらい前まで、ね、熱心なファンだった四五人くらいがアンチ化してスレを回し続けてる印象でした。もう地獄やから。
悲しいな。
十数年前とかがあるっていう事態で、もうなんか怖いですよね。
いいっすね。
だから、このモテラジの歴史自体が、16、17年とかなってること自体がもう異常ですよね。
異常よ。
悲しくなってくるよね。
モテラジがおじよ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。ほんま長く続きすぎ。
え、何終わらすの？いや、めちゃくちゃ終わらすみたいな話。
これね、小上方向会さん。この大柄映画はモテラジ案件？イーストウッド監督ですしって。やっぱりこれ、同じリチャード・ジュエルですよね。
みんなやっぱ気になっちゃう
ん
だ。
みんな、あれなの。
結構なんか宣伝してるしね。
バクラ358さんが、3D プリンターブームの旗振り役になった本、メーカーズの冒頭に、著者が祖父と車のエンジンのキットを作ったという話があって驚いたんですが、甘かったですね。飛行機を作ってしまうとさすがアメリカっていう。まあ、自作カーもあるみたいですよね。
自作カーもすごいな。
自作カーですら日本では作ったらダメですもんね。
あ、ダメなんだ。
うん。通らないですね、車検が。まあ、自分の庭で走らす分にはいいんでしょうけど。
ああ。
丸尾さんが、エピソード9で突然湧いてきた民間宇宙船。宇宙船自作キット王子の可能性って。
そうかもしれんな、スターウォーズの世界。
スターウォーズの世界だったらね、宇宙船の自作。っていうか、ミレニアムファルコン号って自作じゃないのあれ。自作や思ってたんですけど。
自作じゃなかったらみんなも乗ってるよね、いろいろ。ねえ。だって、量産機ってことでしょ？
なんか、言うたら、その辺で買えるよ、みたいな話やったら、みんな、ミレニアムファルコン号でいいですもんね。
だからみんな乗ってほしいんだけどね。
うん。
あれ、早いんでしょ？
早くて、なんか。
平べったい。
だから、ミレニアムファルコン号込みの能力として、ハンソロに依頼してるわけでしょ？
あれは、どういう強さがあるの？ミレニアムファルコン号は。
なんか、早いみたい。
適当か。
いや、だから、振り切ってましたやんか、だから帝国の追跡
で。でもみんなワープするよね。
帝国。ワープしてもさらにもっとその、ワープしてない時も振り切るから強いみたいな話じゃないの？なるほど。何しかミレニアムファルコン号がキーになってましたやんか。最後だって。最後だって助けに来るし。ジェダイの復讐でも助けに来るし。今度はほら。ランドカルリジアン、
うん、偽アポロ
がエピソード6でもあれに乗って、だからミレニアムファルコン号の能力、まあランドカルリジアンも半ソロぐらいこうすごいとしてもよ、
うん、
ミレニアムファルコン号を使ってってことやから、
うん、
やっぱりあの船の能力っていうのが半ソロの評価を支えてるわけでしょ。
なるほどね。
で、チューバッカが直したりとかするわけでしょ。
うん、
やっぱ自作じゃないのあれは。ようこんなん作ったねみたいな。
あの
爆速マシーンみたいなもんでしょ。
ああ。
ようこんなん作ったねっていう。まあ言ってみればあれですよね。バイクのチューンナップしましたみたいな。
単車っつうやつ。
単車って暴走族漫画とかに出てくる、むちゃくちゃ速いマシーンみたいとか、シャコタンブギとかに出てくるような。いやー、あの Z すげーぜ、みたいな。
悪魔の Z ってやつ。
悪魔漫画見たないと。いやー、あの箱スカやばいんすよ、みたいな感じの。
うん。
うん、これ、純ちゃん、早いチアー、みたいな。
早いチア
ー。ね。バジル氏が、東横委員は、朝ごはんがいただけて、10泊すると1泊のサービスや、会員価格とかありがたいけど、この不景気で出張のホテル利用も限界。新幹線も使えず高速バスにしているが、今後は車用車、下道移動で車中泊の出張にしないと経費があって。
そんなに厳しい世の中ならなってるのか。
そうなんですよね。
モテラジお供にしてくださいね。
何の助けにもないですよね。
いや、聞けば、その、辛い車中が楽になるかもしれない。
ああ、なるほど。なるほどな。あ、そういう意味？
どういう意味よ。
いや、なんか儲かんのかな、みたいな。
儲かるんだったら俺がまず儲かりたい。俺がまず儲かった上でみんなも儲かってもらいたい。
いや、モテラジになんか、 モテラジは儲かるなんか助けになるのかなとか。
いや、儲かる助けに、いや、ヒントはなんか言ってるかもしれんよ。
うんうんうん、
会話の節々で。
うんうん、
もしか
したらすっげえ。そのヒント、拾いきれてない我々っていうのはどうなってんの？
だから、クズは何人集めてもクズなのだって状態なんでしょ、俺ら。どうしようもないんでしょ、俺はもう。
自分であの儲かるヒント言っておきながら自分で気づいてないっていう。
そうそうそう。
どうしようもない。で、それ聞いたあの儲かるやつが、うん、おいいこと言ってるやん。むっちゃ儲かったよって。
うん。
でなんでそんな君らその貧困なのみたいな。
ひどない？
これバジルさんが、バジルさんがこれ年末のね、先ほど年内の営業が終わったが、昨年よりさらに不景気の1年だったって。
うん、
原料、資材、経費、運賃、何から何まで高騰して10月に消費税増税。零細企業の中には本日の銀行営業最終日に不当たりを出して倒産。受け取った手形は紙切れに返信する。こんな事案が日本中でどのくらい起こるのか恐怖しかないって。
本当にリアルな声じゃないですか。
うん、そう。いやー、まあ、ミャウダーのとこも、もう全然あかんとかって言ってるけど、これ、そこだけの話じゃないですからね。ほんまに、バジルさんのとこもそうやし、もう僕の周りでももう、確実に、こう、落ち込んでってますわ。もう涙なくしでは聞けない話ばっかりですわ。ため息の連鎖ですよ。
辛いなぁ、
うん。どうしたらいいっていうのをモトラジに聞くしかないんですけど。
うん、どうしたら。
モトラジ何も答えてくれないんですよね。
解決。答えようよ。
え？いや、だから、それ、だから答えれるんやったら僕らを救ってるでしょうっていう。
救ってよ。
ジンとか？
そう。ジンとかで売れようよ。
うん、ジンが売
る。あ、まずは、う
ん、はい。
あの、ポッドキャスト大賞があるでしょ？
あるあるある。
あれで、まず優勝しよう。
優勝しようっていうか、あれ別に、なんか僕なんかこれから練習して、一回戦突破するみたいな、そういう話じゃないやんか。ただただ決められるだけの話やんか。うん、
でもあれ優勝したら、
はい。
なんか、来るんじゃない波が。
波が。
まあまあ、来てもいいんじゃないじゃ
ん。なんかもう、それ、運部天部っていうか。
運やん、成功するかしないかなんか。
いや、その、冴えたアイディアとかないんですね。
冴えたアイディアはね、人騙すことしかないから、きつい。
たった一つので
。人を騙すことが冴えたアイディアなのかって言われると、ね、辛いな。
もうそういうの冴えたアイディアみたいなことを言うやつって本当になくなってほしいし、21世紀にはなくなってほしいし。
でもそういうやつらが今、でかい顔してますよね。
こんなん簡単でしょみたいなこと言い出すんです
よ、ね。そう。
で、バリューとかって言い出すんですよね。
バリューなくなりましたね。
そう。3月でなんか閉鎖みたいな。感じです。でもそれでも全然へこたれないわけじゃないし、へこたれないというか、それですんませんとかって言ってる人ってほとんどいないわけじゃないですか。
うん。
もうバリューどうするんですかみたいな言ったらブロックみたいな。
うん。
うん。それ次またカモを探しに行こうみたいな。
うん。
もうやるせないですよね。でもみんなこの。答えの見えない迷宮にはまり込んでるってみんな苦しいよってなってるから、
うん、
そういうバリューみたいなこと次また誰かが言い出すじゃないですか。
うん、
また、お、俺いいかもって、
うん。
ねえ。かも
ですよ。オンラインサロン。
こんな檻みたいなところに、罠みたいなところに餌とか、こう吊るしてあっても、普通の人は行かないですよね。
うん。でもほら。なんつーの。一発逆転。
もう、明日、もうすぐ餓死するみたいな、切羽詰まった状態やったら、
うん。
そんな怪しい檻とか仕掛けみたいなところに吊るされてる餌でも食いつきますよね。
食いつきますね。
だって食わなきゃ死ぬんやったら、一か八かってことですよね。
うん。
でも、そんな怪しい餌っていうのはもう怪しいだけあって罠なんで、バーンって挟まってなくなるじゃないですか、それ、その瞬間に。
はい。はい。
そういう捕まった鳥みたいになっちゃうわけじゃないですか。
うん。
お腹が空いてるがゆえに。
うん。
これが餌が豊富な春先やったら、こんな罠には引っかからなかったのにって。
餌が豊富な春先って言いな。
うん。冬の全然餌がなくなって苦しんでる時やからそんな罠が光るわけでしょ？
うん。
そういう切なさがある。
その切なさを吹き飛ぶラジオにしていきたいですか？
そうですな。まあ確かに。
だから楽しい話をしましょう。
はい。
悲しい話ももちろんするけど。
最近あった一番悲しい話とかしたいですよね。
あの、風が長引いたことです。
で、それを、1ヶ月ぐらい？
もう、2、3週間ぐらいずっと咳してるね。
3週間、4週間咳をして分かったことっていう見えてきた景色みたいなのを、
うん。
てっちゃんがまた、書いてくれるらしいので。
あ、書きます、書きます。
うん。また皆さん、タコの卵をちょっと、読みに行ってもらえたらなと思います。なんかの役に立つかもしれないんでね、
はい。そうね、風が長引いた人にはね。
そう。あとは。
まあ、俺ぐらい風邪ひいた人はもうなかなかいないから。
もうベテランですよね。
まあ、風に関してはね。
うん。
任せろ。
風邪の LP5 万ぐらいありますよね。
どんな風も直してきたからね。
まあそんな感じで後半アナ雪。
後半はアナと雪の情報。
はい。
はい。関西ラジオ商店
街ラジエイト。この放送は関西ラジオ商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクツアサミナラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツアサミナラジオではテレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ、
ファミコン通信もやってます。
聞いてね
聞いてね。